これより2022年2月27日第4手術第一礼拝を始めます。賛美歌16番祈りを唱和いたしましょう。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文8、詩編27編。講読文8、詩27編。主は我が光、我が救いなり。主は我が命の力なり。たとえ戦人、栄を連ねて我を攻めるとも、たとえ戦い起こりて我を攻めるとも、我一つのことを主に超えり、 我これを求む。その宮を民がために、主は悩みの日にその仮用のうちに我を潜ませ、岩尾の上に我を高く置きたもうべければなり。このゆえに我主の幕屋にて喜びの供え物を捧げん。我が声を上げて叫ぶとき、主を聞きたまえ。何時ら我が顔を尋ね求めよとかかる御言葉のありしとき、願わくば御顔を隠したもうなけれ。何時は我の助けなり。我が父母我をすするとも。主よ、何時の道を我に教え。偽りの証をなす者、荒火を吐く者、願わくば我を仇に渡して、我もし主の慈しみを、死を待ち望め、仰しかれ、何時の心を加藤せよ。聖書を拝読いたします。今朝の拝読箇所はヨハネの手紙14章1節から6節、新約聖書の445ページです。拝読いたします。ヨハネの手紙14章1節、愛する者たち、どの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさい。偽預言者かが大勢世に出てきているからです。イエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表す霊は、すべて神から出たものです。このことによってあなた方は神の霊がわかります。イエスのことを公に言い表さない霊はすべて神から出ていません。これは反キリストの霊です。かねてあなた方はその霊がやってくると聞いていましたが、今やすでに世に来ています。子たちよ、あなた方は神に属しており、偽預言者たちに打ち勝ちました。なぜならあなた方のうちにおられる方は世にいる者よりも強いからです。偽預言者たちは世に属しており、そのため世のことを話し、世は彼らに耳を傾けます。私たちは神に属するものです。神を知る者は私たちに耳を傾けますが、神に属してない者は私たちに耳を傾けません。これによって真理の霊と人を惑わす霊とを見分けることができます。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともに第一礼拝にあなたによって招かれ集えましたことを心より感謝いたします。事情により集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなたの祝福がもたらされ、安らぎが与えられますように。特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように。越谷教会の導き手である石橋牧師、棚橋牧師、鈴木牧師、清水伝道師の健康を支えてください。 また私たち生徒をこれからもあなたの道に従って歩ませてください。先日まで平和の祭典であるオリンピックが開かれ、選手たちがあなたより与えられた賜物を生かし、多くの感動を世界中の人々に与えました。ウクライナからも46名の選手が出場しておりました。しかし今ウクライナはロシアとの戦火にあります。数年前、ウクライナの青年が私の兄と仕事をしておりました。彼はバレーボールで国の代表に選ばれるような選手でしたが、戦争による情勢不安のためバレーボールを諦め日本へ働きに来ておりました。小さなつながり、交わりかもしれませんが、ウクライナに戻った彼の無事を隣人として祈ります。戦争はあなたからいただいた賜物を生かす場所も機会も失わせ、そしてたくさんの命を奪っていきます。人との交わり、隣人を愛することがこの世から争いをなくす力となりますことを信じます。どうか平和がすべての人にもたらせますように心からお祈りいたします。本日は神の霊がわかると題して、棚橋千恵美牧師を通してあなたより御言葉をいただきます。どうか語る棚橋牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹きますように、越谷教会の働きが広がっていきますように、尊き救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌181番、信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアで生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死に葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、ゲル者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、神の霊がわかると題しまして、棚橋牧師より福音を頂戴いたします。
ヨハネの手紙1が、愛する者たちと呼びかけるとき、とても大切な問題を語り始めます。何が問題であったのか、どんなことが起きていたのか、それは ここに書いてあるように、偽預言者が大勢世に出てきたことにありました。神の言葉を聞いて語るのが預言者です。神の言葉を聞かず語らないのが偽預言者。旧約時代から偽預言者は存在し続けていました。エレミヤ書の23章26節に、偽りを預言し自分の心が欺くままに預言する預言者たちは互いに夢を解き明かし、我が民が私の名を忘れるように仕向けると警告されています。今日の4章1節で、どの霊も信じるのではなく神から出た霊かどうか確かめなさいと責められています。非常に強い口調の語りかけです。この偽預言者たちは誤った教えを広めるだけではなくて、自分たちが特別な霊を受けていたと自慢していたと、そのように説明されておりました。そのような仲介者の説明がありました。そのようにして教会の人々を惑わしていたわけです。そのためこの時代の偽預言者たちの問題は、言葉の問題であるよりは霊の問題であったことが示されてまいります。この4章1節の確かめるというのは、受け入れるべきかどうかをよく調べるということです。どのように調べるのか、その霊が神から出たものであるかよく調べよ、確かめるように、それが何より重要なのだというのです。その2節では、イエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表す霊は全て神から出たものです。このことによってあなた方は神の霊が分かりますとあります。イエス・キリストが肉となって来られたというのは、救い主キリストが私たちと同じ人となられてこの世に来てくださったということ、確かにこの世に実在されたということ、そして今なお存在し続けておられることを意味しています。公に言い表すというのは告白することです。告白とは心で思っているのと同じことを口に出して言うこと、そして信仰者たちの前で、また信仰者たちと同じことを口に出して言うこと、それが信仰の告白です。このような告白は人間的な思索とか探求からは生まれてきません。神によって掲示されるほかないのです。で、この2節はパウロがコリントの信徒の手紙1の12章3節で言われていることと、そのことが思い起こされます。次のように語っています。ここであなた方に言っておきたい、神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられよ、見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。偽預言者はキリストが人となられたこと、救い主となられたことを告白せず、神の御子イエス・キリストを否定する人々であります。ですから反キリストと呼ばれます。そしてヨハネはこの偽預言者たちは反キリストの霊によって動かされているのだと指摘します。そして反キリストがどんなに大勢であったとしても、 この世に現れているとしても恐れる必要がないというのです。私たちキリスト者は神に属するもの、神のこと知られているという事実、また偽預言者たちに打ち勝ったという事実に私たちの心を向けさせます。あなた方のうちにおられる方は世にいる者誰よりも強いからですと、このことが強調されます。神のこと知られた私たちがこの世の誰よりも力ある神を一人一人のうちに宿しているからだというのです。このことはかつて主イエスがあなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると宣言されたことが思い起こされます。世に勝つということは罪と死に打ち勝つということです。ヨハネのこの時代、教会の人々は反キリスト、偽預言者たちに惑わされました。偽預言者は罪を語らないからです。惑うということは判断に苦しむこと、良くない方面に心が奪われること、正しい道に外れることです。私たち人間は自分の罪が分からなければ神の救いの恵みが分からない、神が私たちを連れ戻してくださらなければ私たちは道に迷うのです。歩むべき道を外れてしまうのです。主イエスは聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださると、そのように言われました。弟子たちに言われたこの約束は、主イエスキリストが約束された聖霊は私たちのうちに注がれ続けています。聖霊の導きによって私たちの弱さと信仰の力を絶えず思い出させられるのです。私たちの信仰生活は洗礼を受けた時から始まりますけれども、ただ一度だけしか経験しない決定的なものではなくて、その後の信仰生活がたとえ失敗を重ねる生活にあったとしても、神の救いの恵みによって新しい勝利を生み出していく、途絶えることのない、絶えることのない連続した経験を成していく、それが信仰の生活であります。最初は、初めは一つ一つの罪を洗い流す神の許しであり、限られた勝利であったものが、この初めての恵みの経験で私たちは自分自身をもっとよく知ることができるようになるのです。自分の内にある多くの罪を見出すことができ、そして自分の固くなさをより知らされていくのです。そのような私たちは自分では追うにはあまりにも重い苦しみや困難に見舞われることがあると思います。報いられない愛であったり、職業が失われたり、病を負うこと、そして取り返しのつかない失敗を犯してしまうこと、過ちを犯してしまうこと、いつ不幸に自分が見舞われるかわからない、その恐怖の力を思う時も 私たちはしばしばであると思います。私たちのこれから先のことは誰にも分かりません。だから不安になることが多いことと思います。けれども私たち信仰者はその度にそれに打ち勝たせる神の力をも聖霊によって同時に知らされていくのではないでしょうか。誠の神、誠の神の子が私たちと同じ人となってくださった、その事実に私たちの救いのすべてがかかっています。イエス・キリストは私たちと同じ人となられて十字架の上で苦しみの極みを負ってくださいました。そのことにおいてイエス・キリストは自らが神の御子であることを示されたのです。十字架にかかり苦しみの果てに死なれたイエス・キリストを父なる神は復活せられました。主イエス・キリストは今も生きておられます。私たち一人一人の自分自身の神、自分と共にある神、それはキリストです。私たちがイエス・キリストに心を開くならば、キリストはその存在において私たちの心を全て満たしてくださるお方です。深い根を持った苦しみにイエス・キリストだけがお答えになることができるからです。私たちはキリストを通して自分の弱さを受け入れて、そして罪を認めることも、またそれに打ち勝つこともできるのだとこの手紙は示します。あなた方は神の霊がわかる。私たちはなぜイエス・キリストを信じるようになったのか、それは聖霊なる神の働き、神の霊である働きに他なりません。この時代の問題はこの世に確かにある見えないけれども様々な霊の問題でありました。しかし真理の霊は聖霊だけであります。ヨハネの手紙がこの時代の教会の人々に、そして今の私たちに強く訴えること、それはどこまでもイエス・キリストの信仰であることを深く思います。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、反キリストの霊にそのような危機にあった教会を通して、今の私たちのそれが現実であることも示されました。しかし恐れることはないと強い慰めが与えられます。イエス・キリストだけが私たちのすべてを満たしてくださる。私たちは神の霊がわかるものとしてくださった。そのことを心から感謝いたします。どうぞいつもまたどこまでも主イエス・キリストへの信仰を持ち続けることができますように、どうぞ導いてください。この礼拝に集われたお一人お一人、ご自宅で礼拝を下げておられるお一人お一人を共に豊かに祝してください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
賛美歌292番。 お捧げいたしましょう。540番、その後祝祷構想をもって第一礼拝を終了いたします。
私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上にとこしえに豊かにありますように。アーメン。